皆様こんにちは。今年も残すところあと1ヶ月となってしまいました。何かと慌ただしい毎日とのことと思いますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。さて、広報12月号をお届けいたします。まず表紙は、木のおもちゃ作りを体験する楽しそうな親子の様子が映っています。10月14日、入りが池体育館で、木のおもちゃ作りを体験する、黙々おもちゃファクトリーが行われました。長久手市の友好都市である、長野県なぎそ町のウッディークリエイトなぎそが木材を提供。参加した親子は、好きな木片を選んで、思い思いの作品を作りました。ページをめくると、写真で見る長久手、地域で考える場づくり、北小学商工区共生ステーション設立に向けてと題して、地域共生ステーションとは、誰でも気軽に集い、語らい、地域のことを地域で考え、地域で取り組むための拠点となる場です。北小学校区では、平成25年4月に北のステーション部会を立ち上げ、毎月2ステお試し会を開催し、少しでも多くの住民に広めようと活動してきました。10月15日日曜日には第3回北ステフェスタが開催され、多くの地域の皆さんが参加しました。多世代の交流が生まれる温かい雰囲気の催しでした。旧長久手北保育園跡地に整備される仮称北児童館共生ステーション施設について、地域住民の皆さんとワークショップを開催します。時は第1回は12月16日土曜日14時から16時、第2回は平成30年1月20日土曜日14時から16時、第3回は平成30年2月17日土曜日14時から16時です。場所は旧長久手北保育園遊戯室です。駐車場の用意がないため、徒歩または自転車でご参加お願いします。対象は市内在住の方、全3回すべてに参加可能な方です。お申し込みは12月11日月曜日までに、子育て支援課まで所定の申し込み用紙を提出してください。このお問い合わせは子育て支援課電話 56-0615 にお願いします。
12月3日から12月9日までは障害者週間ということになります。障害者週間とは、障害者基本法の改正により、広く障害者の福祉についての関心と理解を深めることなどを目的として設定されました。この機会に、障害者に対する理解を深め、誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合える共生社会を目指しましょう。障害者とは、心身の機能に障害があることによって、その障害や社会における事物、観光などにより、継続的に日常生活や社会生活が困難になっている人を指します。障害者への対応の基本として、障害者の実際をよく理解しましょう。障害者の種類や個人の障害の程度によって、応対の仕方が異なります。ある人にとっては助けになることが、別の人にとっては苦痛となる場合もあります。相手の身になって本当に必要とされている支援をよく見極めることが大切です。そのためには機会があれば研修に参加したり、長福商店、これは後ほど説明します。この長福商店などで障害者や日頃障害者に関わっている人に話を聞くことなどで、障害について理解することがとても重要となります。 長福商店とは、市内各所で、市内の障害福祉事業所で作っている物品の販売、長福商店という名前にしております。この会場などで開催しています。ぜひお越しください。これは、これのある場所は、市役所、正面玄関、雨天の時は北庁舎、毎月第1、第3金曜日の11時から1時まで。雨天の場合は12時から1時になります。福祉の家、これはボランティーセンター前です。毎月26日、風呂の日、これは11時から3時まで。次にもう一つは秋田長久手店、1階南出入り口。その他、出店の状況などによって変更の可能性もありますが、一応毎月第1土曜日の11時から3時までです。次に、積極的に声をかけましょう。障害者の目線で考えると、街中には障害者の社会参加を阻むような状況がたくさんあることに気がつきます。駅や交通機関、お店や施設で障害者は不便を感じることが、まだまだたくさんあります。そういう人が困っていたら、積極的に声をかけてください。次に、穏やかな口調で話しかけましょう。障害者の中には、薬の服用で、脳の働きがゆっくりしている人や、何かの拍子に興奮したり、パニックになったりする人がいます。話すときは、できるだけゆっくり穏やかに、理解できるまで繰り返し説明してください。もしも興奮して周りに迷惑をかけるようなことがあっても、責めたりせず、ゆっくり優しい口調で話しかけ、落ち着かせるようにしてください。障害を利用とする差別をなくするために、平成28年4月1日から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、障害を理由とする不当な差別的取り扱いと合理的配慮をしないことが禁止されました。不当な差別取り扱いをすることは行政機関と民間事業者で禁止されています。合理的配慮の提供は、行政機関は必ず行う必要がありますが、民間事業者は努力義務となっております。誰もが暮らしやすい、笑顔のある町にするために、地域の中で助け合いましょう。例えば、障害者が困っていたら、積極的に声をかけて、本人が必要とするお手伝いをしましょう。優先駐車場などの優先スペースは必要のない人は、駐車をしないようにしましょう。視覚障害者誘導用ブロックの上に、物を置いたり、道を塞いだりしないようにしましょう。もしも障害を理由とする差別を受けて困った時には、次の場所に相談してください。一つ目は、福祉部福祉課、電話 0561-56-0614。 もう一つは、長久手市障害者相談支援センター0561-64-2333 です。次に、障害者を対象とした主な制度について。まず、第一に、長久手市障害者相談支援センターがあります。これは、障害関係での悩み、不安に思っていることについて、専門の相談員が対応する総合相談窓口です。必要に応じて適切なサービスの提供や医療、相談、教育、療育の関係機関などを紹介します。これらはすべて無料です。場所は福祉の家の1階。開所日は火曜日から日曜日。月曜日はお休みになります。ただし、月曜日が祝日となるときは開所し、翌日は休所となります。時間は9時から17時までです。電話は 0561-64-2333。 日常生活で困っていることがあるんだけど、仕事を探したいけどなかなか見つからない。子供の発達のことで相談に乗ってほしい。これらが例です。こんなようなことになりましたら、ただいまの電話へご連絡ください。次に、生活支援関係。以下はほんの一例ですが、4つほどあります。第1に、居宅介護。自宅で入浴、排泄、食事などの介護を行います。2、放課後などのデイサービス。障害時に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活へ適応訓練などを行います。3番目に、就労移行支援。一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。4番目に、就労継続支援。一般企業などでの就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。次に、手当関係。これは月額です。1、長久手市障害者手当、2000円から4500円。これらは、身体障害者手帳、療育手帳、または、精神障害者保健福祉手帳を持っている人に、市から支給される手当です。2番目、愛知県の在宅重度障害者手当、6750円、または15500円。3番目、特別障害者手当、障害児福祉手当、14580円から33660円。4番目は、特別児童扶養手当、34270円から51450円。これは20歳未満の方が対象になります。5番目、長久手市特別支援学校就学奨励金5000円。これは県内の特別支援学校に就学している児童生徒の保護者に対して支給される奨励金です。避難行動要支援者登録について、災害時や緊急時には一人暮らしの高齢者や障害者などは真っ先に地域の行政の支援を必要とします。こうした支援を必要とする人が申請書を提出することで、登録情報をあらかじめ消防署のほか地域の関係機関と共有し、平常時より災害時に備えます。登録を希望する場合は福祉課で申請してください。障害者などが普段から身につけておき、災害時や日常生活の中で困った時に周囲に理解や支援を求めるきっかけを作るカードがヘルプカードです。カードの裏面に助けてほしい内容が記されています。発行を希望される人は福祉課または福祉の家にある長久手市障害者支援センターで申請してください。人事行政の運営などの状況を公表いたします。これは人事課からです。電話番号は 56-0604 です。職員の給与や服務状況などの人事行政の運営などの状況をお知らせいたします。まず採用者と退職者の状況。28年度の退職者は17人に対して29年度の採用者は37名でした。なお、人件費の状況は住民基本台帳の人口が 55,555人です。歳出額は197億2300万円。人件費が38億。人件費率は 19.5% です。職員給与費の状況は、職員数が432人。手当、給料を入れまして、合計が約27億。 一人当たりの給与が約600万円です。次に特別職の報酬などについてです。まず給料、市長は88万円、副市長が71万7千円、議長が48万8千円、副議長42万3千円、議員36万2千円。次に職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況です。勤務時間は7時間45分、開始が8時30分、終了が17時15分、休憩時間は12時から1時までです。有給休暇の取得状況ですが、1年につき与えられるのが20日間、1人当たり平均取得日数は 10.7 日です。なお、懲戒処分の状況は28年度はありませんでした。次はシニアの広場からです。高齢者の閉じこもり防止をするために無料講座が行われます。高齢者の閉じこもりとは、閉じこもりになりたい、ならないようにするにはどうしたらいいの？今は心配ないなと思っていても、いつ降りかかるかわからない閉じこもり問題。まだ対策できるうちに勉強しませんか？12月の14日木曜日、2時から3時半まで、場所は保健センター3階の会議室。講師は古田佳代子さん。この方は愛知県立大学の看護学部の教授です。定員は50人程度。申し込みは健康推進課窓口。お電話でも結構です。電話番号は 63-3300 です。高齢者障害学習講座について。生きがいづくりと交流のための講座です。どの講座も初めてでも気軽に参加できます。講座の内容は、バランスディスクで転倒予防、アクアトレーニング、歌声エクササイズ、認知症のリスクを減らす60代からのロコモ対策、癒しのヨガ、それらがあります。ご興味のある方は、長寿課、電話 56-0631 へお問い合わせください。中央図書館からの年末年始の特別貸し出しのお知らせ。図書館は12月28日木曜日から1月の4日まで休館になります。なお、CD カセットなどの貸し出しは2週間になります。通常1週間のものが1週間増えるわけです。点数は変更なく2点です。貸し出し日は12月の21日から27日までです。変わりまして、大船渡レポートです。
長久手市では平成25年度から東日本大震災の復興のために岩手県大船渡市に職員を派遣しています。今年度から派遣されている安藤武人主事からのレポートです。私の担当業務は、東日本大震災の津波により甚大な被害を受けた大船渡駅周辺地区の土地区画整理事業です。事業の内容としては、災害に強くにぎわいのある街づくりを目指し、安全な居住環境と産業復興を目的とした大船渡駅周辺区画整理事業と津波からの防災性を高めるとともに復興を先導する拠点市街地を形成するため津波防災拠点施設や商業業務施設の整備を行う津波復興拠点整備事業の2つを組み合わせた事業です。本地区の事業の特徴は、津波発生時の人命を守るため、地区中心を走る JR 大船渡線から、東側、海側を居住制限し、商業・業務エリアのみとし、 西側、山側を住居エリアにしているところです。また、東日本大震災級の津波が発生しても、浸水しないように地盤のかさ上げを行い、安全に住むことができるよう整備もしています。現在の状況としては、商業・業務エリア、これは東側ですが、ここに地元人気店や物販やサービスなどの商業施設がオープンし、今後も様々な企業がオープンに向けて工事をしています。また、住居エリアでは災害公営住宅や住宅の再建が進み、新築の家が建ち始めてきており、復興に向け順調に進捗しています。震災から6年半、津波からの安全な街づくりと、にぎわいの創出を目指し、進めてきた大船渡市の復興まちづくりが終盤を迎えています。最後に、今年の4月に応援職員として派遣され、半年以上が経過しました。復興事業は終盤を迎えていますが、新しく作られた町をどのように生かし、にぎわい続けていくのかなど、そういった部分では、これからが正念場だと感じます。もし東北に足を運ぶ機会がありましたら、ぜひ大船渡市へお越しください。変わりまして、環境課からのお知らせです。年末年始の資源ゴミの収集についてお知らせします。資源ゴミの収集、12月30日土曜日から1月3日水曜日は収集を行いません。それぞれの地区で出す日にご注意ください。粗大ごみについては、粗大ごみ受付センター、電話 0561-62-7110 は12月29日金曜日から平成30年1月3日水曜日までは休みとなります。長久手エコハウス、出張長久手エコハウスの開館日時は、長久手エコハウスが月曜日、30日土曜日から1月3日水曜日を除く9時から17時まで。春岡センターへの持ち込みは、受付時間が8時半から11時45分まで、また午後1時から4時まで。ゴミの種類によって搬入する場所が異なりますので、あらかじめ燃えるゴミと燃えないゴミ、粗大ゴミに分けてください。持ち込みは有料です。10キロあたり200円の重量制です。以上です。代わって、消防本部予防課からのお知らせです。冬の住まいの防火対策、暖房器具を正しく使いましょう。これからの時期は自宅での暖房器具の使用が増えますが、その使用方法を誤ると思いがけない火災を引き起こします。安全で快適な生活ができるように、正しい使用方法を守りましょう。ストーブ全般ですが、カーテンなどから離して使用すること、紙、衣類など燃えやすいものを近くには置かないでおきましょう。ヘアスプレーなどを近くで使用しないこと、また近くに放置しないようにしましょう。部屋に誰もいなくなるときは、また寝るときはストーブの火を消しましょう。石油ストーブに関しては、点火したまま燃料を補給しないでください。自宅に灯油以外の石油類、これはガソリンなどですが、この場合、種類を間違って給油しないようにしましょう。電気ストーブは、電源コードを束ねて使用しないこと、そしてコンセントを差しっぱなしにしないで定期的に掃除しましょう。ほこりから引火します。ガスストーブに関しては、一定時間ごとに換気をしましょう。一酸化炭素中毒を防ぐため、ストーブの吸気、排気口に詰まりがないなどを点検してください。 使用中に嫌な匂いや炎のあふれなどがあった場合は使用を中止してください。こたつは電気コードをこたつの足で踏みつけるなど、電気コードに荷重をかけないようにしましょう。電気毛布や電気マットは、表面の破れなどによりヒーター線が露出していないか注意しましょう。エアコンは、エアコンのプラグにたまったホコリは定期的に掃除しましょう。洗浄は購入店または修理窓口に相談してください。室外機の周辺にゴミや植木鉢を置かないようにしましょう。最後に、住宅用火災警報器、この電池切れに注意してください。住宅用火災警報器の設置が義務化されてから10年が過ぎました。電池切れなどで作動しなくなる恐れがある、実際に作動しなかったケースが出始めています。日常的な手入れを行い、動作確認及び定期的な点検を行ってください。以上のお問い合わせは、消防本部予防課、電話 62-1152 までお願いいたします。代わって中央図書館からのお知らせです。大人のお話し会、読書会が開催されます。時は12月5日火曜日、朝10時半から11時半まで。内容等、お問い合わせは、中央図書館、電話 63-8006 までお問い合わせください。代わって、長久手市文化の家からのお知らせです。まず、創造博。文化の家の若きアーティストである創造スタッフが、1年間の集大成として発表します。それぞれの世界観をお楽しみください。3つあります。まず、井上明葉ピアノデュオリサイタル。時は2月22日木曜日、18時30分開場、19時開演です。2つ目は、鈴木豊弘打楽器リサイタル。時は2月23日金曜日、18時30分開場、19時開演です。そして3つ目は、石川貴教サクソフォンリサイタルです。時は2月28日水曜日、18時30分開場、19時開演です。以上の場所は風のホールです。もう一つは、ジャズ長くて、やっぱりジャズはいい。スティーブ・ガット、ウィル・リートとも共演した若手最注目の桑原愛。これぞジャズ、やっぱりジャズという本格的なライブをお届けします。時は2月16日金曜日、18時30分開場、19時開演。場所は風のホールです。もう一つは、長久手市合唱団ニューセンチュリーコーラス長久手第20回定期演奏会が開かれます。時は2月18日日曜日、13時30分開場、14時開演。場所は森のホールです。そして最後に、ガレリアコンサートボリューム166、ジュニア弦楽アンサンブルによるナイトコンサートです。久しぶりの夜間開催となる今回は、世界的コントラバス奏者エディクソン・ルイースが特別出演します。夢のコラボレーションをお見逃しなく。時は12月3日日曜日、18時開演です。場所はアトリウムです。料金はいりません。以上のコンサートのお問い合わせは、文化の家、電話 61-3411 までお願いいたします。代わりまして、イベントのご紹介です。歳末開戦市が開催されます。歳末開戦市では、市場を開放し、海産物などのお正月用品を豊富に取り揃えて 皆さんのお越しをお待ちしています。時は12月30日土曜日と31日日曜日、10時から12時まで。場所は尾張東地方卸売市場です。このお問い合わせは尾張東流通センター株式会社、電話84-9881までお願いいたします。次は文化スポーツ弁論大会観覧のご案内です。スピーチコンテストが行われます。日本人、外国人それぞれが外国語で伝える思いを聞いてみませんか。ご来場の皆さんが選ぶみんなで選んだ賞もあります。時は12月10日日曜日、会場が12時30分、開会が13時です。場所は文化の家、光のホール。このお問い合わせは長久手市国際交流協会、電話 56-0641 までお問い合わせください。